こんばんは、参りましょう。裁判所は文書の提出を命じようとする場合、その文書の所持者が第三者であるときは審理しなければならないが、文書の所持者が訴訟当事者であるときはその必要はない。解説。裁判所は第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審理しなければならないが、訴訟当事者についてはこのような規定がなく審理する必要はない。これは文書提出命令に対して当事者は口頭弁論で意見を述べることができるが、第三者にはその機会がないので審理によって意見を述べることができるようにする必要があるからである。文書の所持者が文書提出命令に従わない場合、その文書の所持者が訴訟当事者であるときは、裁判所はその文書の記載に関する申立人の主張を真実と認めることができるが、文書の所持者が第三者であるときはそのようなことができない。解説。当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。これは当事者の一方が相手方の証明活動を故意に妨げるような態度を取った場合に、公平の見地からその者に不利な事実認定をすることを認める、いわゆる証明妨害の法理の一つの表れである。これに対して第三者が文書提出命令に従わないときには、このようなことを認める規定はなく、その文書の記載に関する申立人の主張を真実と認めることはできない。文書の所持者が文書提出命令に従わない場合、文書の所持者が第三者であるときは、裁判所は決定で20万円以下の科料に処するが、文書の所持者が訴訟当事者であるときは、そのようなことはできない。解説。第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は決定でその第三者を20万円以下の科料に処することができる。第三者の文書提出義務は国家に対する公法上の義務であり、文書提出命令の申立人が強制執行することができないので、科料の制裁を加えることで間接的に文書の提出を強制する趣旨である。これに対して当事者が文書提出命令に従わないときについては、このような規定はなく、文書の所持者を科料に処することはできない。文書の所持者が訴訟当事者であるか、または第三者であるかにかかわらず、文書提出命令に対しては、その文書は文書の所持者は即時抗告をすることができる。解説。文書提出命令の申し立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。証拠申し出の歳費に関する決定に対しては抗告できないのが原則であるが、文書提出命令の申し立てに関する決定については、文書提出命令の拒否に関する争いを迅速に解決するために、即時抗告による独立の不服申し立てを認めたものである。このことは文書の所持者が訴訟当事者であるか第三者であるかに関わらない。文書提出命令については当事者に申し立て権がある。解説。訴訟の申し出は文書を提出し、または文書の所持者にその提出を命ずることを申し立てしなければならないとされている。これは現行法の採用する弁論主義の下では、事実と証拠の収集は訴訟当事者の権限とされるからである。続く。